能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私のすごいプライベートで全然おのおとは関係ない話をさせていただきたい、はい、本当恐縮なんですけど、はい、私その先日、まあ、とあるちょっと親しいこうなんかしている友人から競馬場行ってみないって言われたんですね。で、私あんまりギャンブルとかって経験がなくて、まあ、そのでも一度ぐらい競馬場ってどんなところか知ってみるのもいい勉強だなぐらいな気持ちで競馬場に連れてってもらったんです。
なるほど、は
い。でまああのまあ、多い競馬場なんですけれど、はい、やっぱり偏見というか私の中で先入観があったんだなってことに気がつきまして、その競馬場っていうのはなんかお酒飲んだ新聞紙片手のおじさんたちがなんかワイワイしてるところなのかなと思ったら、やっぱ最近若い子もたくさん競馬場に足を運んでて、まあ、綺麗なんですよね。すごく近代的なその建物もあるし、うん、これは一大レジャー施設なんだなってすごい感動したっていうことが、うん、あの最近あった話なんですけれど、うん、その時にふと、はい、あれ、例えば文幸先生ってなんか大幕は詳しかったんじゃないかなってことを思い出しまして、はい、先生にちょっと競馬論じゃないですけど、まあ、馬ということで何か何でもお話ちょっとお伺いできて、
いや詳しいといえば、まあ一般の人よりは多分相当詳しいとは思います。はい、まあ、あの競馬ファンの中ではまあ中級者ぐらいじゃないでしょうかね、多分。はい、今ね小菅さんおっしゃってた、何かそのしょうもないおじさんたちが酒飲みながら溜まってるっていうイメージは30年前ぐらいまでのイメージですね。
そんな昔のイメージ、
もうこの、まあ、特にこの20年、もうちょっと経ってるかな、20数年、まあ、30年以内ぐらいでもう劇的に変わったんですよね、これは。でまずあの競馬っていうのは実はあの日本の場合中央競馬と公営競馬があるんです。中央っていうのは農林水産省がやってる、国がやってるものなんですね。で、あの我々が行きやすいところでは府中競馬場とそれから中山競馬場で、あと関西の方だと京都競馬場と阪神競馬場、それ以外にローカルっていうので上の方から言うと函館と札幌、北海道は2カ所あって、それから福島、中京、小倉、新潟ですね。でその10個の競馬場がその国がやってる中央競馬、日本中央競馬会というのがやってる主催の競馬です。こっちの方がメジャーです、実は。もうダントツにメジャーです。それで片や大井っていうのは公営っていうんですけども、地方自治体的なところがやってる。だからもう今それは実はもうかなりいろんなところが苦しくって廃止になっちゃってる競馬場が多いんですね。園田とかね、例えば結構いろんなところであったんですけども、で関東はそれは 今もう4つ残ってて、大井、川崎、浦和、船橋、まあ、その中でも大井は唯一本当に中央競馬とためはれるぐらいの認知度と人気があってですね。でこれなんでそんなに人気があるのかっていうと、それが20数年前画期的なことを始めたんですね、
はい、
それがいらっしゃったナイター競馬なんですよ。
ナイター競馬、
ええ、トゥインクルといってね、だから多分3時とかからじゃなかったですか。
そうなんです、あのこういう
8時過ぎまでやってましたよね、9時近くまで、
あのその6時間ぐらいは、はいはい、やってるんだ、はい、最後まで言えなかったんですけど、はい、
中央競馬は基本的に昼間なんですよ。で日本の競馬は全部昼間だったんです。それが20数年前に大井があのいち早くそのナイター競馬っていうのを始めて、まあ、真冬はできないですけども、そういうのを始めて夕方から夜にかけてやると。で、まあ、今 今は川崎もナイターやってると思いますけど、まあ、そういう風にして、で実は中央競馬とかよりもむしろ大井とかの方がそういう一大レジャー施設みたいな方向に結構いち早くこう舵を切った、それが大井なんですね。
6時過ぎ7時ぐらいになってきますと、はい、そのスーツにネクタイを締めた、はい、サラリーマン風のお勤め帰りの方とかがいらっしゃって、はいはい、なんかまあすごく、まあ、今風といいますか、はい、かっこいいんですよね。それでなんか楽しげにいろいろ友達とおしゃべりしてるのを見ると、うん、居心地のいい場所なんだなここはって、うん、だからナイターが人気だってもよくわかる。そうです
ね、例えばだからそれこそ30年前ってことになっちゃうとね、はい、そんなオフィス街とかって言ったってちょっとかけ離れちゃうわけじゃないですか。だけど今はね、もう例えば品川とか大崎とか、ね、まあ、例えば天王洲アイルとかあの辺こうずっと浜松町にしても一体こうもうちょっと足伸ばせばすぐ行けるっていうところに、ね、大井競馬場があるので、だ まさにそうおっしゃるようにですね、仕事帰りの人とかカップルがデートに行ったりとかですね、そういう感じになってて、
先生から、まあ、その能楽師というところからしてみて、はい、競馬のプロの世界っていうものもなんかすごく感じるところというか興味を持つ。
そうですね、僕は実は中学1年から競馬を見てるんですけども、はい、ずっと、
はい、
でそれはね当時はオグリキャップっていう馬がいて、その引退の年から見始めたんですよ。でそのオグリキャップっていう馬が最後勝った時に確か武豊さんが乗ってたのかな、うん、それで武さんもその何年か前にデビューしたんですよね、はい、僕の何歳か上ですからね。でその武さんもその競馬人気に火をつけた人なんです。で、まあ、それはもう本当にプロ野球見るのと同じ感覚で、単なるスポーツファン的な感覚で小栗とかね、その武さんとか見て、まあ、そういう中にもまあ人間ドラマみたいのは見てたんですけど、まあ、そういうやっぱり競馬好きが高じて、ちょっと人の紹介でジョッキーの方と知り合ったりもして、まあその方は今調教師にもなられてるんですけども、そうやってねこう逆に内側の方の方、内側からこう競馬を見るようになるとね、すごくやっぱりこうなんかある意味ね能楽界とすんごい似てるところがあるなって思ったりしてね、もう見方がやっぱり変わるんですよね。だからまあこれね、こういう公共放送でそういうこと言っていいか分かりませんけどね、競馬って本当に落馬とかって騎手が落っこっちゃったりすると本当に生死に関わったりとか、まあ本当大怪我しちゃう場合もあるわけですよ。でも例えばね、これすごい人気してる馬がいて騎手が落馬しちゃったとするじゃないですか。でもそれ例えばじゃあすごい人気で騎手が落馬すると、もし馬券買ってるだけの人から見ればね、その一番人気を買ってて落馬したら冗談じゃねえって思うし、逆にそれを外して穴を狙ってた人からするとよし落ちたって思うわけですよ。だけどこれは関係者さんと知り合ってみると本当にもうすごい心配になるわけですよね。馬も騎手も大丈夫かなって、怪我ないかなとかね。でそれって多分昔のそういう競馬ファンみたいな方からするとあんまりそういう感覚ってないと思うんですけど、もうでも馬も例えば怪我しちゃって、本当にレース中に怪我しちゃって養護不良安楽死させちゃう場合もありますしね、そういうことで見てくるともう本当に本当にみんな職人の世界だし、まあ情っていうかね、人間のそういう情みたいなものっていうのがなくてはとてもじゃないけどやっていけないだろうなって思う世界ですしね。
馬の寿命ってきっと長くはないと思うんですね、現役生活っていう、その短い現役生活でも何か事故とか怪我があったらもっと短くなってしまうかもしれないし、
そうですね、
その乗ってる騎手の方も死と隣り合わせの恐怖って多分にあると思いますし、はい、
そうです、そうです、
そういうのはきっと内側というか、まあ、そういう関係者の方と親しくなることで気づかされることも多分結構あるということですよね。
やっぱりそれでね、今でこそ本当にテレビもねすごいやるようになってて、騎手さんもジョッキーさんも半分タレントみたいな感じに見える方々もいますけども、 やっぱりでもあの人たちっていうのは本当に厳しい生活をしていて、結局例えばですね、週末になると、中央競馬の場合はまあ土日しかレースがありませんけど、週末になると外部との連絡を一切遮断しなきゃいけないんですよ。なんでかっていうと、例えばどの馬が調子がいいとか明日来ますよなんてことになっちゃったら、これ犯罪になっちゃうんで、八百長って話になっちゃうんで、
インサイダー取引みたいな。
そうですそうです。だからもう一切こう外部と連絡を遮断しなきゃいけない。もう本当にまあ一緒にするのもいかがかと思いますけど、ある種僕の4月の沖縄の時の別家じゃないですけど、もう本当に毎週末そういうことをやってるような感じになるわけですよね。でそういうことになってくると、やっぱり当然家族の支えとかも大事になってくるでしょうし、で例えば調教師と騎手の関係とか、まあ、馬主さんとの関係とかね、まあそういうのを見ていると、一見すごく華やかな世界のように見えるんですけど、やってることはやっぱりすごく地道だし、本当に日々の努力が必要だし、そういうね人との縁とかつながりっていうものがとっても大事な世界だしね。だからそういう面ではなんか物の世界とちょっと似てんななんて思うことはしばしばあるんですよね。
いい加減にできないってことは、まあどの業界でも、ね、どのプロの世界でもそうだと思うんですけれど、なんかよりその遮断される、まあ、人との接触が禁止されるっていうところあたりが、はい、なんかすごくそういう若干自分との戦いっていうのをね、すごく強く感じるところかもしれない。そうですね。
だからスポーツには違いないんですけども、はい、まあスポーツの中でもなんかここに動物が絡んでくるっていうね、その動物が主役であるっていうところが、結局なかなか人間のね、こう人知を超えた結果を生んだりする場合があるわけであって、そこがまた面白さの一つなんでしょうね。
私はでこういうお話する前に思うところは、やっぱりギャンブルとして見てる部分が多分にあったんだなって思う中で、ここの競馬にはやっぱスポーツとしての競馬であったり、はい、ドラマとしての競馬っていうのが、まあ、たくさんあるぞっていうのを、ちょっともうちょっとあの目を向けると、すごい発見というか気づきがあるんじゃないかなって思いながら、はい、
そうですね、はい、あのそうだと思います、はい、ぜひ今度一緒に行きましょう。
ちょっとあの私ちょっと試みとしまして、この番組でなんか何回かに一度、はい、武田文幸の競馬論、じゃ競馬談義みたいな回があったら、はい、どうなんだろう。
まあ、あの何回に1回だとちょっとあのリスナーが減るといけないんで、まあ、あの2,30 回に1回でもいいかもしれないですけど、ね、
私もしかしたら増えるんじゃないかなってちょっと、
あ、そうですか。逆に
で、まあ、ちょっとまあいろいろその私100回を超えてきましたんで、はい、あの先生が語るプロ野球談義でもいいなと思ってますし、もう何でも、まあ、これからはもうちょっとその、はい、やっぱ能楽師という視点で、もあのいわゆる競馬にしろ野球にしろいろんなものを見ていく中で、どういう、まあ、そのスターウォーズでもいいんですけれど、はい、あのどういう気づきがあるのかなってことをちょっとこれからなんかお聞きしたいなと。
まあ、あの能楽師っていうと能楽師代表してるみたいになってもはばかりがあるんで、まあ、能楽師武田文幸としての視点と言ってもらえればありがたいかもしれないですね。
おっしゃる通りでございます、
はい、まあ、僕能楽師の中でもちょっと変わってる方だと思うので、はい、
あの革命児ということで、
いやいやそんなことないですけどね。あのまあでもまあ一つ言えるのは、やっぱ一個のことを突き詰めて知るのが好きな人ですね。あんまりこうあっち行ったりこっち行ったりいろんなのを浅く広くっていうよりは、これと思ったらそれを深く知りたいという人かもしれないですね。まあ、それならではの解体という、
そうなんです、
番組名かもしれませんね。
あのもっと解体していかなきゃなって
なるほど
思ったりもした次
第ですので、
はい、あの、はい、リスナーの皆様も今後ともなんか引き続きお付き合いいただけたらと思います。
お願いします、
は
い、
先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。